なぜ私たちは集まるのか、あらゆる文化においてそして世代を超えて 食事というのは人々を結びつけます。誕生日や結婚式、お祭り、一緒にご飯を食べることによって私たちは互いに結びつけられます。仲が深まります。私たちの言語グループではそれぞれの故郷を思い出すために食事を共にします。またライフグループで霊的な旅路における重要な瞬間を記念して食事することもありますね。で、今日の箇所ではいろいろな人がやってきていろいろな理由で食事を共にしています。この25章の終わりにですね、イエス様は弟子たちのオリーブ山の水訓というのを終わらせてました。今までやってきたシリーズですね。そしてこのオリーブ山の水訓のメッセージの終わりにですね、弟子というのはどういうものかというのを話して締めくくりました。弟子たちはこの弱き者や一番小さい者を守る、そして自分が弱っている時、喉が渇いている時、倒れている時、病気な時、牢屋につながれている時、そのような時にイエスの家族となるのは誰なのか、イエス様のそばにいるのは誰なのかということをイエス様は問いかけています。本当にイエス様が弱くなられた時にどうなるのか、マタイの福音書の 26-1、 イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われた。あなた方の知っている通り、2日経つと過ぎ越しの祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。そして4回で、これが4番目で一番最後なんですけれども、弟子たちに十字架につけられるということを語ります。イエス様はこのご自分の敵のことを知っておられるわけです。そしてここでちょっとシーンが変わるんですけれども、水曜日に、祭司長のカヤパの家にちょっと一回と話が飛びます。なぜこの 大祭司の家に集まってるんでしょうか。イエスを排除するための集まりが行われてるんです。ユダヤ人のエリート集団というのはイエス様を捕まえたいわけです。その頃祭司長、民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。なぜイエス様を排除しようとしているのでしょうか。まあ、近年ではですね、まあ、この時の最近に起こったことでは、ラザロをベタニアで死から蘇らせるという大きな奇跡をなさったんです。そしてそのことによって多くの人がイエス様はメシアじゃないのかというようになったんですね。そしてエルサレムに入ってこられた時もロバの子に乗ってみんなホザナーと叫んでる、そのようなシーンがありましたね。そして神殿の中でもいろいろな論争が起こってきたわけです。そしてだんだんこの温度が上がってきてるわけですね。このようなことをさせていればみんなイエス様のところに行ってしまう。そしてこの宗教指導者たちの権威が落ちてしまう、そのような懸念があったわけです。特にこの過越の祭りというのはローマ帝国のあちこちからユダヤ教徒が集まり、巡礼者がたくさん町に集まっているという状況なんですね。そしてこの過越の祭りというのはエジプトからユダヤ人が、イスラエルの民が脱出したという時でもあります。だからこのメシア待望というのが本当に、まあ、熱くなってみんなの心にあったということがわかります。そして群衆のみんながイエスに会いたい、イエスに一目でも見たいと思っているわけです。ですからこの宗教人たちはこっそりと隠れたところで過越の祭りの後でイエスを捕らえようと相談しているわけです。1週間ほど経ってから、 でもですね、イエス様は2日で起こると言ってるわけですね。この最初の1から2、イエス様が2日で起こると言って、そのように対比があります。そしてまたちょっと話が変わり、ベタニアで、まあ、エルサレムから3キロ離れたぐらいのベタニアという町でですね、サーラトに侵された人シモンの家、おそらくですね、イエス様がこのサーラトを癒したという人の家にいます。でベタニアというのはラザロが死から蘇ったところでもあります。でこの町ではイエス様を本当に感謝している理由がたくさんあります。そしてこのイエスを敬うための集まりが行われています。さてイエスがベタニアでツァラトに侵された人シモンの家におられると、一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持って身元に来て、食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。で特別な、食卓の時にはですね、みんな横になって食べていたんです。そして肘をついて食べるというのが、まあ、上流階級の人たちの主流だったんです。そしてそのすごく静かな落ち着いている空気感が漂っているように思いますが、この空気感実は緊張が走っているんです。なぜなら皆イエスを敬うために、イエスを賛美するためにいる。しかし一人は、一人の弟子はイエスを裏切ろうとしているわけです。このような空気感の中で、まあ、この女はマリアですね、ヨハネの福音書にとるマリアがこの石膏の壺の中に香油を入れてですね、入ってくるわけです。とてもこれは高価なものだったんです。そしてこれを体に、そして足に注ぎ出し、自分の髪で脱ぐ、このようなことをするというのは、マリアが主よ、あなたがメシアであり王であり救い主であるということを信じますというようなことを言ってるわけですね。そしてこの高価な香油の匂いがこの空気の中に充満するわけです。そしてこれを通してですね、本当はこの香油の匂いを通して、神殿の中でも香を焚いていたわけですね、神様に対して。このようなシーンを思い起こすはずが、そうではなくて、この香油がいくら高かったかということを言い出すんです。これは300日働いてもらえる賃金、1年間働いて得られるような賃金でしか買えないような行為だったんです。でこの行為というのはおそらく家の中で伝わってきたものでしょう。なぜこれを使ってしまったのか、それはマリアがイエス様にいかに敬っていたか、そしていかに愛していたかということを示したかったからです。私は今3人、娘を与えられましたが、生まれてきた時には本当に愛していました。本当に深い愛を持って何でもするぞというような愛を持って彼女らを愛してきましたが、私たちが死ぬ時にも自分たちが持っているもので、あげられるものであればそれを全てあげたいと思っています。このような思いがありますが、弟子たちにはこのマリアのこの思いが伝わらないんですね。8節、弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。ヨハネの福音書では、実はこれはイスカリオテのユダ、裏切ろうとしているユダがこのことを初めて先に言ったということが出てきます。ユダというのはこの皆の財布を預けられていたんですが、この財布をちゃんと管理するのではなく、少しずつお金をくすねていたということがわかります。そしてこの香油もすごく高いわけですから、お金になったのになと言ってるわけです。でもこの時にですね、ユダが前々から思っていたイエスを裏切ろうということを計画に移すことがわかります。計画を行動に移すことがわかります。そしてマリアと同じように、イエスを敬う、愛するのではなく、 イエスを排除するための集まりの方に行ってしまうわけです。マリアの質問というのは、何が私の最大限を最善をイエス様に与えることができるだろうかと。イザの質問というのは、イエス様から何を受けられたのかということでした。この箇所ではびっくりしているのはイザだけではないということが分かります。他の弟子たちも驚いているわけです。一つはっきり分かっているのは、彼らがこの重要性を理解していないということです。この時にも彼らは機会を失ってしまっているわけです。そして私もあなたにも質問したいと思います。私たちはこの時のですね、この一瞬、ひとときのこの機会を逃していないでしょうか。神様のことを知り、そして賛美し、そして感謝する、そして仕える、他の人に愛する、愛を持った言葉をかける、小さきものを助ける、そのような機会を与えられているかもしれません。その機会を私たちは見逃してないでしょうか。私たちがイエス様を愛しているというのは、どうやって行動に移すことができるでしょうか。これは目に見えないことや、この可能性というような理論的なものではありません。私たちの心から口に、そして口から手に、心から他の人の必要を満たす、その行動につながっていかなければいけません。ある人はこのマリアの行動を非論理的だと言います。イエス様にこの忠実に生きるというのは大事だと思っている。でもそれを全くリミットなしに無限にするというのはどういうことなのかと思うかもしれません。マリアのようにみんなが見えるところでする必要があったのか、こんなにたくさんすることがあったのかと思うかもしれません。でもイエス様は何と言ってるでしょうか。10節を見てみましょう。するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。イエス様はマリアを守られます。そして弟子たちの心を問われます。弟子たちはこのお金に着眼していますが、イエス様はこのマリアの心を見ておられます。そしてマリアの行動がイエス様の宝となるわけです。そしてとても面白いことを、面白いものをイエス様はこの宝箱の中に持っています。ヤモメの1レプタだったり、冷たい水一杯だったり、この壊された石膏の壺、あなたから、そして私から、イエス様はどのようなものを宝箱に入れているでしょうか。ヘブル書では、私たちがしたこと、イエス様は一つ一つ覚えていらっしゃって忘れることはないと書いてあります。11節、貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この貧しい人たちとイエス様の対比というのは、いつもといつもいないということですね。本当に弟子たちが貧しい人たちを助けたいのであれば、いつでもですね、毎日この貧しい人はいるわけです。でもイエス様はいつもいるわけではありません。毎日いるわけではありません。ここでイエス様がおっしゃられたいのは、弟子たちはイエス様を賛美する、愛する、愛する、そのような機会を失ってしまっているということです。この女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。これは予見的な行動となるわけです。これから起こることを予表して、マリアが香油を注いだのだとイエス様言っています。なぜならイエスは罪人として引っ張っていかれ殺されるわけですから、埋葬されることがないんです。このような高価な香油を塗ってもらうことができないんです。マリアはこのことを理解したでしょうか。それはただかではありませんが、カルヴィンが言うように、聖霊の息吹によってキリストにこの行動をしたのだと。自分ではなんでこのことをしたのかわからないけれども、信仰によって愛の行動を起こしたのだと言っています。私たちはこのように聖霊様のに が心に置いたことを行動に移しているでしょうか。慰めや励ましの言葉であったり、困っている人を助ける行動だったり、小さなことですが、私たちはそれをしているでしょうか。私たちはこの聖霊様の働きに敏感であるでしょうか。この人生の忙しさに飲まれることは簡単です。でもイエス様に何かしたい、そのような思いをあるでしょうか。もしあるのであったらそれをしましょう。13節、誠にあなた方に告げます、世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるとこなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。この香油の香りというのはその日で消えてしまいましたが、マリアの愛に基づいている行動は永遠に甘く香っているわけです。私たちが与えられている高価な香油の入った石膏の壺は何でしょうか。この私たちの壺というのは私たちの人生です。私たちは自分たちの人生の石膏の壺を割る覚悟ができているでしょうか。そして私たちの人生をイエス様に注ぎ出すことができるでしょうか。私たちのために死んでくださり、命を与えてくださった人のためにそのことができるでしょうか。また17節に、木曜日になってまたシーンが変わるんです。そして弟子たちがイエスのところに来て言った、過ぎ越しの食事をなさるのに私たちはどこで用意をしましょうか。この過ぎ越しというのは何でしょうか。毎年イスラエルが出エジプトをした時、エジプトから出てきたこの神の力強い救いの御業を思い起こす、このような祭りがあったんですね。でこの2000年ほど前ですね、この時代から前にパロのエジプトの下でイスラエル人は区域に服していました。でもその時に神様の正しい裁きが下り、そしてその裁きを免れるためには神様の救いの方法を従っていく必要があったんですね。そしてその時に子羊をほふり、そしてその血を自分たちの家のドアに、門に塗る。そしてその血が塗ってある戸には主の裁きの使いが吸い越しなければ、その裁きの御使いが入って裁きを行う、そのようなことがありました。そして死が吸い越していったので、吸い越しの祭りという祭りができました。そしてその後パロはイスラエルを去らせ、エジプトからイスラエルは出ることができた。この出エジプトというのは1400年の間、イエス様が来て私たちにしてくださることを予表していたわけです。イエスは言われた、都に入ってこれこれの人のところに行って、先生が私の時が近づいた、私の弟子たちと一緒にあなたのところで過ぎ越しを守ろうと言っておられると言いなさい。そこで弟子たちをイエスに言いつけられた通りにして過ぎ越しの食事を用意した。エルサレムである人がいるんだとイエス様はおっしゃられます。そしてルカの22に行けば、その人は水瓶を頭に乗せているということが分かりました。なぜならで、これはちょっと珍しいことなんです。なぜなら女性が普通は水汲みをしてたので、水汲みをしている男性というのはちょっと変わっていたわけです。そしてこの人の家の2階というのが神殿の南側にあったんです。そしてその人について行き、その家に行きます。で私の時が近づいたとイエス様がおっしゃられるんです。ここでこれがイエス様の時です。いろいろなこの緊張の空気の中、裏切りがあっても、イエス様がこれから体験なさる苦しみがあっても、 何もこの神様の時から外れているということはないんです。神様がこの時の主権を持っておられます。エジプトからイスラエルの民が脱出した時に神様がその時を司っておられたように、この弟子たちが過ぎ越しの祭りの用意をして何が起こるかわからない、そのような時でもイエス様しか知らなくても、イエス様がこれから十字架にかかって弟子たちのために死なれるこの時も、そして私たちが生きているこの時もですね、もう砂が揺れ動くように何が起こるかわからない、そのような時も私たちの人生にも、私たちの家族の人生にも、この国民の時も神様が司っておられ、主権を持っておられます。この世の主権を持っているのは神様です。そしてそのことを知っている人は賛美するんです。そして感謝するんです。喜びがあるというのは神様を信頼しているからです。本当に神様の主権に従っていれば、それを信じていれば、平安と喜びがあります。そしてこの過ぎ越しの祝いの、種なしパンの祝いの第一日、夕方になってイエスは十二弟子と一緒に食卓に着かれたと書かれてあります。でここにユダがいるというのはですね、裏切るユダがいるというのは、とてもこの時を重要にしています。ユダはこのことをすべて聞いているわけです。20節。さて夕方になってイエスは十二弟子と一緒に食卓に着かれた。皆が食事をしているときイエスは言われた。誠にあなた方に告げます。あなた方のうち一人が私を裏切ります。それと弟子たちは非常に悲しんで、主よ、まさか私のことではないでしょう。と代わる代わるイエスに言った。この十二弟子というのはとても近い弟子たちなわけです。3年間一緒に、飲食を共にしてきた弟子たちが一緒にいるわけです。主よ、まさか私のことではないでしょう。ここで言ってるのは、私じゃないですよねと言ってるわけです。このようなとても仲の良い親しい弟子たちの中で一緒に食事をして裏切る、そんなことがあるのかと言ってるわけです。23節。イエスは答えて言われて、私と一緒に鉢に手を浸した者が私を裏切るのです。でこの当時のこの食事の食べ方というのは、パンをちぎって、そして真ん中にある鉢に浸して食べるということなんです。この鉢というのはフルーツとお酢が混ざっているようなものだったんです。そしてイエスを裏切ろうとしているユダが、もし同じ瞬間に鉢に浸すということは、イエスの近くに座っていたということになります。とても親しい人が座る場所ということになります。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は災いです。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。するとイエスを裏切ろうとしていたユダが言っていった。ユダが答えていった。先生、まさか私のことではないでしょう。イエスは彼に、いやそうだと言われた。これは予言されていることです。しかし、人の子を裏切るような人には、神の裁きが下る。ここでイエス様はこのようなことを言ってるわけです。そしてユダが聞くわけです。先生、まさか私のことではないでしょう。そしてですね、ユダは一度もイエスのことを主と言わないんです。いやそうだと言うんです。そしてその時にイエスは、なんでこのようなことをするのかと咎めるようなことはおっしゃられないんです。でイエスがユダが裏切るということを知っているということをユダが知る。あまり時が残されていないということがわかるわけです。そしてこの瞬間にユダは席を立つと、ヨハネの福音書には出てきます。そしてこの過ぎ越しの祭りのこの食事の新しい意味をイエス様は言います。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して、それを先弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。 イエスがこの食卓の席の主なので、パンを裂くという役目があるわけです。そしてこの裂かれたパンというのはイエスの体を予知しているわけです。この杉越の生贄のようにイエスが十字架にかかられ私たちの罪が許されるということがあります。でもイエス様のこの時までですね、杉越の祭りで捧げられる羊というのはイエスを予表していたわけです。そして杉越の夜に神様がその血が塗られた塔に塔を過ぎ越して行かれたように、私たちの罪もイエス様の死を通して過ぎ越して行かれるわけです。私たちもこの食卓に集まっています。なぜならイエス様が私たちのために十字架にかかってくださったからです。私たちがこの聖餐式をするとき、それは私たちの救い主を覚えるために集まるんです。私たちがイエス様の体を自分の体の中に受け入れるというのは、イエス様、私はすべて、私の持っているものすべてはあなたのものですということです。そして教会の一員として一体となる、イエス様がこの世で最も小さいもの、弱いものとなったのは、私たちが同じように弱いものであって神様とイエス様と一緒にいられるためでした。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお話題になった。みなこの杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。これは食事の終わりの方ですね。杯を取って、この杯というのはイエス様の血が流されるということを予表しています。すべての人のためにイエス様は血を流して死なれるわけです。私たちの身代わりとなって死んだ。この杉越の生贄の羊として神の怒りを背負い、そして恥や責めをすべて負い、神の義の裁きを受けようすべてのものを背負っていく。そして新しい契約を結ばれる。このことを通して神様はご自分の民と新しい関係を、契約を結ぶことができて、私たちは聖霊様を受け取ることができます。イエス様のこの十字架の死がなければ、生贄がなければ、このことは可能になりません。そして私たちが自分たちの人生を完全に明け渡して、そして信じていくときに、その時に私たちは新しくされ、そして霊的に生きることができます。イエス様はすべてのものを新しくされます。この弟子たちとの最後の杉越の食事というのは予言で終わります。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやぶどうの実で作ったものを飲むことはありません。これから何かが変わってくるわけです。このように食卓に着くということはないんです。このイエス様が帰って来られる2度目の再臨の時まで、それは起こらないと言ってるわけです。イエス様がこのことを語るときに誓っておられるわけです。そしてこの誓いというのはイエス様の血によって書かれているものなんです。結ばれているものなんです。ここで終わるわけではありません。私たちをこの父の家に連れてってくださいます。そしてそこで結婚員の食事がなされます。そしてその時にまた新しくブドウ酒を飲むことができる。多くの人がイエス様を抹消しようとしたり、歴史を改ざんしようとしてきましたが、イエス様を抹消することはできません。永遠に覚えておられます。覚えられています。そしてすべての人が神様を賛美する日がやってきます。ハレルヤ。 そして私たちは今ここにいます。4月6日2025年、この聖餐式を今から行いますが、聖餐式を行うとき、毎回ですね、これは予言的な行為なんです。イエス様と一緒にですね、私たちがこの食卓につけるその日をイエス様待っておられます。そして杯をもう一度取るその日を待っておられます。イエス様が私たちのために命を与えてくださった、捧げてくださったのは、私たちがこのように一緒に食卓につくことができるようになるためです。そして私たちも同じように、主よ来てくださいと望んでいます。私たちにとってこの時もとても大きなものです。このことによって私たちの人生は変わってしまいました。戻ることはできません。私たちがこのように聖餐式を取るとき、イエス様の近くにいるんだということを思い出します。すべてこの望みを、イエス様をもう一度会うことを切に望んでいる人はこの食卓に招かれています。でもまだこのことがよくわからないなという人は、ぜひその場でとどまっていてください。本当に今日来てくださりありがとうございました。弟子たちのことを思い起こしたり、一緒に祈ることはぜひしてください。そして初めてイエス様がなぜ来たのか、何をしてくれたのか分かって、イエス様に人生を明け渡したいという人がいれば、そのような時にしてください。イエス様はあなたと個人的な関係を結びたいと願っておられます。ぜひ応答してください。これが初めての聖餐式になることができます。そして私たちがここで集まってくるとき、賛美しましょう。そして思い出しましょう。そして私たちの罪を表しましょう。そしてもう一度イエス様についていくということ、そして教会でいるということを思い起こしてみましょう。